over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
情報収集にツイッターを使い始めて RSS リーダーを使わなくなったっていう話、前に一回電子書籍関連の情報をどうやって集めてるかっていうテーマでお話ししましたけども、今日久しぶりに RSS リーダーを開いてみました。ざーっともうずいぶん未読が膨大で大変だったんですけれども、流し読みしてみたところ、やはりですね、ツイッターリストから得た情報は完全にスクリーニングされていて、つまり自分が必要とする情報にふるい分けられているので、RSS リーダーから入ってくる情報って膨大ですけれども、すべてが必要なわけではなくて、その中から自分が選んでるわけですよね。でもちろんツイッターリストからの情報も自分でまた選び直してるわけですけれども、やっぱそのスクリーニングの精度が非常に高いですね。ですからブログ、RSS リーダー経由の情報、膨大なものの中から自分が選びますよね。その選んだ情報というのはそのツイッターリストの振り分けによって得られた情報とほぼ一致するんですよね。だからこれ朝起きてね、枕元に、スマートフォンがあってですね、で iPhone の場合ねバッテリーがの消費早いので、主にチェックは Android を使ってるんですが、そこでまずざーっと見ますね。で Android はマルチタスクなので、その Twitter リストを表示してそこで、あこれは後でじっくり読もうって言ったものを全部エヴァノートと Gmail に飛ばすんですけど、その時に、マルチタスクのね、便利なところは、同時にアプリケーション立ち上がった状態で作業できるんで、ツイートを見ながらどんどんどんどん飛ばしていく。エヴァノートと Gmail に飛ばしていくと。で、その後で読むっていうのは、例えばそのフラッシュが使われていたりとか、PDF とか、それから一覧性の高い、要するに、全体を見ないと理解できないような情報ですよね。だからそういうものはパソコンの方がいいわけですから、パソコンで後で見ようというふうに振り分けします。でそれも頭がちょっとぼーっとした状態ね、寝起きの状態ですからね。でそこから今度はパソコンを使ってさらに情報を見ていくと。でもねこれね結構時間かかるようで、今まで RSS リーダーでざーっと見ていたものと、比較するとはるかに早い、時間的には短いってことですよね。だからそのポイントはね、ツイッターリストの作り方っていう話をしましたけれども、どういう人をどのリストに入れるかと。今20本ぐらいリストがあって、で前に言った通りそれパブリックにしてないのは、突然そのリストを削除したり中を入れ替えたりするから、そのリスト共有した人が突然自分のリストが共有したリストがなくなったりとか、今まで面白いと思った人がそこに入っていたのに急にいなくなったりとかっていうのはあるんで、逆にそれ迷惑かけるなということでパブリックにしてないんですけども、つまりそれぐらいブログだとね、前も言いましたけども、例えばその電子書籍で面白いニュースをどんどん見つけてくる人がいて、ところがオリンピックの期間は、オリンピックの情報が多いと、つぶやきが多いと。でそうするとそれは、ある意味ノイズになるわけですよね。勝手な言い方ですけれどもね。でそういう時はそれは外すわけです。その期間オリンピックが終わるまでその人外しておくと、ということで常にそのツイッターリストをアップデートしていく、もう頻繁にもう毎日やるわけですよね。でそれだけでスクリーニングされる。で RSS リーダーの場合はやっぱりブログを登録するとそのブログ全部を一応目通すことになりますよね、結果的にね。 で、それ非常に時間かかるわけですよね。で、もちろんそのツイッターリストだけでは漏れる部分があるんですけども、じゃあその漏れた部分っていうのは、全く入らないかというと、やっぱりね、後からね、別の経由で入ってくるんですよね。だから完璧ではないけれども、はるかに RSS リーダーで情報を取得してきた時よりは、効率がいいっていうことですよね。で、それと同時に、そのブログ中心とか、そのウェブサイト中心、ニュースサイト中心ではなくて、その個人が中心になってるから、その個人がある人をその注目している様子もわかるわけです。で、ブログではそういうのわかんないんだけど、ツイッターだとそれがわかるから、そっからまた情報源が増えていったりすると。だから私も、まあそれで恩恵を受けてるから、できるだけ、あ、これは、関心持ってる人が多いかもしれないっていう情報はもうどんどん積極的に自らツイートしていくと、そういう形でいいその循環をね即したいというか、でそういう中でその厳選された情報というののやり取りがあって、でもツイッターっていうのはある意味不完全なところもあるから、逆に言えばよく新聞でね、新聞っていうのはいろんなニュースがあって、あるニュースを欲しいと思って見ていても他のニュースが目に入って、でもその他の目に入ったニュースが実は自分にとって必要なものだったりとかっていうね、そういう雑多なものを俯瞰していくときに得られる、まあセレンディピティというかね、でそういうものがツイッターにはあるんです。不完全がゆえにね、そういうことがあると。だからその辺も全部許容してですね、そういう情報の取得なんだっていうことで、だから完璧を求めたらツイッターはダメだったと思うんですよね。完璧を求めるんだったらやっぱり RSS リーダーで全部を登録しておいて、もう時間かかるけどそれを見ていくっていうねことになっちゃう。だからそこはね、非常に人によっては微妙なところだと思うんですけども、とにかくそのツイッターがもはやそのツイッターというサービスを使っている意識はなく、メールのような感覚で、まあそのインフラストラクチャーになってるっていうことですよね、個人的にはね。だからそれで今 iPad の情報が次々と入ってくるんですよね。で、じゃあその情報はニュースサイトとかそういうブロガーの人たちのエントリーの中に出てきてるかっていうと、それ出てくるのは1日後とかね、結構遅れてくるわけです。まあ遅れてくる分だけその詳細になるわけですけども、最初のストレートニュース、それはそのメディアよりも早いというところはすごい魅力かなと。今ツイッターリストを駆使してですね、情報収集しているというね話をしたんですけども、実はそのツイッターリストが搭載されるまではフレンドフィードを使ってました。あ、電車が来ちゃった。じゃあこの後、ツイッターリストを使う前、ツイッターリストが搭載される前ですね、全く同じことをですねフレンドフィードでやってました。でフレンドフィードはですね、グループの機能があるんですけれども、例えばモバイルとかアップルとかパブリッシングとかアートとかデザインとかっていう風にたくさんグループを作っておいて、まあ、それがツイッターで言えばツイッターリストになるんですけども、でそこに登録していくんですけど、例えばフレンドフィードのユーザーじゃなくてもいいんです。仮想の友達という機能があってですね、あくまでもバーチャルな友達っていう設定を作っておいて、そこにツイッターやってる人とか YouTube やってる人、 Facebook やってる人、まあ、いろんなどんなウェブサービスでもいいんですけれども、気になった人をそれぞれのグループに登録していくと。そうするとそのグループにアクセスすると、タイムラインがざーっと出てきてですね、で、まあ、まさにツイッターリストと同じ、しかもフレンドフィードの場合は、プレビューされます。例えば写真が貼り付いていたりすると、ちゃんとその視覚的に分かるようになってですね、でそこから、必要と思われるものを、同じですね、エヴァノートとか Gmail に飛ばしてたわけです。でところが結局ね、まあ、いろんなウェブサービスはあるんだけども、 ほぼ 90% 以上が、ツイッター経由っていうことになってきまして、そしたらねもうツイッターでやった方が早いと。ただまあそのリストの機能がなかったんで、まあフレンドフィードを使っていたわけです。でツイッターリストがやっと搭載されて、それでまあ現在に至るわけですけどもね。でその2年前を振り返りますと、その頃はやっぱりパソコンがメインで、モバイルもねもちろんそのあのいろいろ移動しますから、その机に向かってる時間よりは移動してる時間の方が長いんで、そういう中で空き時間を使って情報収集っていうことになると結構ね障害あったんですね。だから携帯電話をものすごいね駆使してたんです。で当時ね携帯電話4つ持ってやってたんですよね。でところが iPhone3G が出て、iPhone を使うようになって、もう全くワークスタイルが一変しましたね。でそれにまああの、また救急車が走ってます。それでその iPhone をですね、ちょっと救急車をこれね意外と iPhone には入ってないんですよ、救急車の。でも、ね、私の耳にはがっつり入ってるんでね、ちょっと今行きましたね。それでその iPhone ねを核にしたワークスタイルに変えていこうと思ったんです。でその時に、あこれちょっと記録していこうと、今自分のやっている、その情報収集のやり方というのを、まあ、自分でも後で振り返ることもできるんでってことで、iPhone 最強の手帳計画っていうね、ずっとねブログを更新してたんですね。で今でもね iPhone 最強の手帳って Google で入れるとあの出てくると思いますけれども、ほぼ毎日今のポッドキャストみたいな感じで毎日更新したんです。でその時に今その前とねそれ以前と何が違うかというと、パソコンをほとんど使ってないっていうことなんです。最終的にパソコンであのブログは更新してますけれども、その文章を書いたり画面のショットを撮るのは全部外でやってるんですね。こういう電車の待ち時間とか、打ち合わせの前の、カフェで30分空き時間ができたとかね、そういう全部ね iPhone を使って文章を書き、 iPhone でスクリーンショットを撮って、スクリーンショットの赤い囲みをつけたり矢印をつけたりっていうのも iPhone のアプリでできたんで、ほぼ iPhone のアプリでやって全部エヴァノートに送ったり Gmail に送ったりしたんですね。でパソコンが使える時間が できたらば、そこでまとめて文章をつなげたり、それから画像を、切り出したりとかっていうねことをやってブログで更新するという、それでほぼ毎日ブログを更新することができたと。で実は今のポッドキャストもこの iPhone の VR プラスというボイスレコーダーのアプリを使ってまして、これ何がいいかと言いますと、今録音しますね。あ、じゃあ今のね、ポッドキャストを私どうやってやってるかっていうのをちょっと、あの、参考までにお知らせしておきますと、iPhone の VR プラスというアプリで、こうやって今、まさに今録音してるんですけどもね。録音しますね。で、さっきみたいに電車が来て、あの、これで一回中断しようって中断しますよね。で、一回そこで切れるんですけど、その続きからまた喋ることもできるんですが、それをやらないで、もうすぐね、アップロードしちゃいます。VR プラスオンラインっていうのにつながるんですね。で、これ 3G 回線でも問題なくて、で、その、今喋った音声を VR プラスオンラインに、つまりクラウド上にアップロードしながら次の録音できるんです。同時にできるんです。アップロードしながらまた録音もできるんですね。で、そうやって、で、また途中で終わったらそれまたアップロードして、で、一回あの切りますよね、ネット切りますよね。でもう一回再びつないでアプリ立ち上げると、アップロードの続きがまた始まるんです。だからマルチタスクじゃないんだけれども、常にあの作業をあの途中で終わっても続行してくれるというね。だから非常にこうやって外で慌ただしく動きながらアウトプットするのに最適なんですね。でもう一つ、このアプリケーションのいいところは MP3 のデータになってるということなんです。ですから今あの断片的にこうやって音声をあのアップロードしていって、でパソコンで VR プラスオンラインにブラウザでアクセスして、そのデータをまとめてダウンロードするんですけども、その時にもう MP3 のデータになっているんで、 編集がすごい楽なんですね。 MP3 の私アシッドというループシーケンサーというのを使ってまして、これ昔から使ってるんですけども、でそれでどんどんつなげていくだけなんです。だからそれにかかる時間はだいたい15分ぐらいなんですね。だからまあ毎日できるっていうことなんですけどね。もしこれがちゃんと録音をして、例えばボイスレコーダーを使ってちゃんと録音をして、それから編集をちゃんとしてねっていう風にパソコン使ってやっていたら、もうまずね毎日なんか更新できないですね。だからこれをその当時 iPhone 3G で、あ、外からブログが更新できるという風にして、そのどんどんどんどん空き時間を使って、だからそれはね見てる人にはわからないんです。一つの一本のエントリーにちゃんとなってるし、フォトキャストもつながってるんだけど、実際は空き時間の細切れ10分とか5分とかを使ってやってるわけですね。それを足してるだけなんです。でそれをハイスピードパブリッシングというふうに呼んで、多分 Google でハイスピードパブリッシングってやるとたくさん4つ5つぐらいブログとか出てくると思うんですけど、それは全部、その専用に立ち上げたものなんですけど、今はまあ更新してませんけどもね。でまさにね今のね電子書籍でね、EPUB に形式に変換してスタンズでダウンロードしてもらうっていう今テストしてるのは、まさにこの外からブログを更新したり、外からポッドキャストを更新したりするのと同じように、外からその発行しちゃうと、 EPUB で発行しちゃうということも可能だなっていうことで、そのままテストもしてるわけですけども、パソコンでしかできなければ、せっかくアウトプットするものがたくさんあって、後からああやっとけばよかったっていうのがねずっとこう続いてたわけです、何年かね。ところがこの iPhone が出たことによって、スマートフォンでハイスピードファブリッシングができるようになったと。でそれで今、ああやっといてよかったと、空き時間を使ってでもやっといてよかったっていうふうに、今現状なってるわけですね。ですからこのスマートフォンっていうのは自分にとって、非常に大きい、もうある意味革新的なもので、有料のメールマガジンの、もう何回話してるのか分かりませんが、来週月曜日か火曜日、必ず登録可能になります。実はですね、特商法の改正が、昨年の12月にありまして、そこを見落としていたために、表記しなければいけないことが抜けていて、でそれをですね、戻ってきてですね、もう一回修正してみたいなことを、やったようですね。でなんかアメリカの会社なので、なんかハワイにですね、そのなんか審査する部門があってですね、そこをその経由するので、1日ずれるんですねということがあったりして、ちょっとこうやり取りがありました。でやっぱりこうやってみないと分かんないですね。 This program is brought to you by Display DVD